緑の未来、田中淳二、霊感商法等への対策について、問い、宗教が関わる霊感商法やマインドコントロールへの対策、取り組みは、どのようなことが行われてきたのか。危機管理安全局長、消費者被害の未然防止の啓発については、相談の多い事例を中心に、対処方法等について、司法などで発信している。霊感商法は近年消費生活センターへの相談が年1件程度であることから特段の啓発は行っていないが、マインドコントロールに関しては催眠商法などについてチラシ等により啓発を実施してきたところである。日本維新の会安波純一、大阪・関西万博への海上交通について、問い、ドローンタクシーのその後の進捗状況や動きはあるか。経済環境局長、大阪・関西万博での空飛ぶ車について、7月18日にデモフライトのイベントが開催され、本市職員も参加する中、100人を超える関係者の参加があった。改めて万博会場への近さを実感する一方、安全性の確保はもちろん、環境整備や技術開発などの課題も再認識したところであり、引き続き兵庫県などと情報交換を行っていく。行財政、公明党、前迫直美、USB メモリー紛失事案にかかる対応について、問い、USB メモリー紛失事案の対応に対する市長の決意はどうか。市長、今回の事案は本市の信頼やイメージを著しく損なうものであったと認識し、深く反省している。喫緊の対応として、司法臨時号の確保配布やフリーダイヤルの設置に取り組み、また信頼回復につなげる取り組みの一つとして、外部記録媒体の適正な管理、業務委託契約の再点検及び適正な運用実施を庁内に対し周知、徹底を行った。そして、尼崎市 USB メモリー紛失事案調査委員会において、再発防止策等の検討を進めていただいており、今後の調査委員会からの報告も踏まえ、私の任期中に決着をつけるべく強い決意を持って臨んでいく。市民グリーンクラブ都築則明、 USB メモリー紛失事案について問い、本市に最高情報責任者と言われる CIO がいない理由は、また今後はどのような方針なのか。総務局長、本市では CIO の設置に代わるものとして総務局長を座長とする情報化推進委員会を設置し、また学識経験、民間、自治体の3分野の有識者から市長、副市長が意見交換を行う情報化アドバイザー会議を設置している。今後 CIO の設置については尼崎市 USB メモリー紛失事案調査委員会から発出される答申内容なども踏まえ、検討したいと考えている。総風会、鷲田真央。FM 尼崎について、問い、FM 尼崎が文化事業の観点、地域コミュニティの情勢において担っていた役割は、また、聴取率や収益性だけで評価してはならないのではないか。総合政策局長、FM 尼崎は災害時の情報発信のほか、平時には市政広報や地域情報、文化事業を紹介するなど、身近な放送局として、地域コミュニティの情勢にも一定寄与したと評価している。開局から25年が経過し、情報発信を取り巻く環境の変化や、費用対効果などから、市政広報番組の業務委託の廃止を決定し、文化振興財団において放送事業終了の 判断がなされたところである。日本共産党議員団、正木一子、USB メモリー紛失の問題について、問い、市の許可を取らず、なぜカバンに入れて運び、作業後にはデータを消去しなかったのか、今後はどのように改めるのか。総務局長、業務委託契約の特記事項に、個人情報を複写する際は、委託者の許可が必要であること、また保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに消去しなければならないと定めているが、今回の紛失事案は、これらの定めに反した行為であったと認識している。事案発生後、委託業者のサーバールームの入室を制限し、職員同行でのみ入室を許可することとし、やむを得ずデータの複写を行う際は、市職員が立ち会うなど、外部記録媒体に関する厳格な運用を徹底している。日本共産党議員団、松沢千鶴、安倍元首相の国葬問題について、問い、安倍元首相の国葬について、国会で議論がされていないこと、法的根拠がないこと、憲法で保障されている思想、良心の自由を押さえつけて、国民に弔意を強要する恐れがあるなど、憲法違反や民主主義を踏みにじる懸念がある。国から葬儀中の黙祷や半旗掲揚などが求められた場合、どのような対応をするのか。総務局長、今般の国葬に際しては、本来の基準通り、特段の対応を行う予定はない。